で、僕の振るタイミングで発表してもらったらいいんですけど。
はい。
はい。
人が、誰かが挙げた名前についてどんどん、突っ込み入れていってもうて構いませんので。
わ、うん、かりました。
はい、
うん。あ、あ、僕一応画像も用意しましたわ。
あ、俺も用意しました。
あぞ、俺用意してないけど。
これ言うとタイプの方で送りますな。
あ、まあでも俺多分知ってる人だと思うから大丈夫だと思うけど。
はい。言った人を検索する。そうするかと。あるでしょ、
うん。そうですね。
うん。
検索して、喋りやすいと思うし。
うん、はい。結構有名どころやっぱ持ってきましたよね。やっぱ皆さんもわからんかったらあれかなと思いまして。
そのピッツさんが一番やばそうだから。
マニアック選手権じゃないんで、これはもう。
まあね、なるべく共感得られるような感じで。
そうですね。
うん。
うん。
ですね。まあ。
いや今回本当僕ネタなしで本気で真面目な路線で来ましたんで。
あ、やらせていいですよ。
当たり前じゃないですか。はい、仮にも女性の話をするわけですよ。
そうですよ。
本気ですよ。
どうも、私が兄です。本日はゲストを、3人お呼びしております。早速お迎えしましょう。まず、最多ゲスト、記録更新中の、ピチカートミルクさん、どうぞ。
あ、どうも、いつもお世話になっております。ピチカートミルクでございます。
あ、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、続きまして、エクセルシオさん、どうぞ。
はい。こんばんは。今回はね、兄さんに呼んでいただいて、こっちにも来ました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。続いて3人目が、ポッドキャスト、ウォーウォートナイトの軍曹さん、どうぞ。
どうもこんばんは。ウォーウォートナイトの軍曹でございます。よろしくお願いします。
はい。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今日はね、私入れて4人で、やっていきたいと思いますが。
はい。ま
あ、
はい、
みんな、ドラクエ10プレイヤーなんで。
ええ。
まあ、ピチさんとエクセルショーさんが喋るの初めてやけど。
そうなんです。はい、初めてです。うん、
まあ、お互いの声は聞いてますんでね。
はい。
うん。
うん。だから、まあ、知らん中じゃないということで。
はい。
今日はもう、はい、テーマもテーマなんで、もう、和気あいあいと言いたいと思いますんで。
はい。はい。
まさかエクセルシオさんとですね、ドラクエの話より先にこっちの話をすると思いませんでした。
順序がね、ちょっとね、飛びましたね。
はい。
絶対得意でしょ。
僕ら好きというやつです。
いや、まあ、だから、まあ、聞いてる人に分かるようにも、まずね、まあ、テーマをね、もう先に言ってしまおうと思うんですけど、
はい、
はい。今回のテーマは、女、ということで。
レイディーですね。レイディーですね。
これは、まあ、あえてね、女っていうね、はい、言い方をしましたけど。
女性っていうのは品が悪いですよ。
いやいや、これはもう、あえてですよ。
はいはいはい。
まあ、今回はね、まあ、みんなで女性を語るんですけど、
はい。
うちのポッドキャストはね、まあ、ドアラジの影響もありまして、女性のリスナーがそこそこいてますんで。
おろろろろ。
まあ、そういう方にね、最終的に男ってバカねって思ってもらえるような、回にしたいと思いますんで。
はい。ね。
うん。ということでね、まあ、アストルティアから、3人の伊達男をお呼びしましたんで、もう今日は皆さん思いの丈をどんどん語っていってもらいたいと思います。
本当今日は我々の界隈ではですね、ドラクエ10のバージョンアップが入りまして、ゾーマがどうのこうの言っとるときにこの話ですからね。
うん。平和ですね。
どうせ今頃みんな ね、不具合で大変な思いをしてるんで、ちょうどいいでしょ、
うん。なるほどですね。負荷をかけんように感じで。
うん。っていうことで、もう、はい、長くなってもいかんので、早速始めたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします、は
い。お願いします。
それでは始めましょう。アニメ、いやー、探しましょう。 この番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。はい、お三人今回は、改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
テーマでこう女ってあげましたけど、まあ、実際どんな話をするかと言いますと、
はいはいはい、
今回はね、ネタの提供者としてね、軍曹さんなんですよね。
はい、そうですね。
うん。軍曹さんが最初にこう、なんか、出てくれへんかって言った時に、なんかネタないかっていう話をしてたら、まあ、そのうちの一つとして挙げてくれたのがこのネタでして、
はい、はい。
いわゆる、フジテレビの27時間テレビっていうのがあるんですけど、
はいはい、
これの深夜枠で、毎年今夜も眠れないとっていうコーナーがあるんですけど、まあ、そのコーナーが、明石家さんまさんと、元スマップの中井さんが、
はいはいはい、
二人で喋るコーナーなんですけど、その中でラブメイト10っていう、さんまさんが現時点で好きな女性をランキング形式で10人選ぶっていう企画が毎年ありまして、うんうん、で、これをね、軍曹さんが、こんなん、どうですかっていうのをね、ちょっと提案してくれまして。
はい。
また意外ですね、軍曹さんからこういう話題が来るのが。
やっぱりこう、まあ、本当はというか、最初はまあ、うちのね、ウオボでやりたいところなんですけども、どうもちょっと、うん、毛色が違いすぎる内容でしたので、
そう
なんですね、これはもう、他でちょっと、縁かけて、こうやって、立ち上げね、やってもらうか、別に私、番組立ち上げてやるか、どっちかしかないなと思って。で、そういうね、中でね、ですね、兄さんと、まあ、ないかないかっていう、ちょっと話をいただいたときに、あ、もしよろしければ、こういった話いかがでしょうかと、ご相談させていただいたところ、快諾していただきまして、今回このような場をね、うん、作っていただきまして。
はい、
逆に、ありがとうございます。
逆に言うと、そこまでしたかったようですね。
そうですね。
いや、これでもね、この話もらった時にね、まあ、いやさがは何でもありなんで、いけると思ったんですけど、これもうほんまに、ドアラジでは絶対できない話なんで。まあ、だから、うん、もう、ピッチさんはね、こういう話好きなもんもう分かっているから、もうピッチさんはもうメンバーに入ってたんですけど。
はい、はい、ありがとうございます。う
ん、で、この間、ドアラジでエクセルシオさんと、はい、一緒にドアラジ出る機会がありまして、
はい。
で、そのオフトークで、よかったら出てみませんかって言ったら、ぜひ出たいと。
はい、出たかったって、ありがとうございます。呼んでいただいて嬉しいです。うん、早速声かけていただいて。
もうね、雰囲気はこっち方面だと思いましたもん。
うん。いや、だから僕もあの時初めて喋ったし、ドラクエの話しかしてないのに。
そうですね。
うん。なぜかぴったりやと思いましたね。うん。まあ、っていう、メンバーで今回はちょっとお送りしたいと思いますが、まあ、今年はね、フジテレビの27時間テレビがちょっと、毛色が変わるらしくて、このラブメイト10っていうのがなくなったらしいんですよ。
そうらしいですね。
うん、あ、もう終わったんですか。
いや、今週ですね。今週の土日で。
土日ですよね。
あ、ははは。
うん。ただこのコーナー自体がなくなったんで、
ええ。
まあ、勝手に我々が、引き継いでやっていこうと。
重大、うん。
毎年夏といえば、イヤサガでラブメイト10と言われるぐらいの。
なるほど、いいですね。
ね、ちょっとそういうコーナーにしていきたいと思いますんで。
はい。
はい。
じゃあ、早速ね、今回はね、一人、10人ずつ上げていったらもう時間全然足りないんで。
はい。
一人あたり3人ずつ、3位、2位、1位という形で発表していただきたいと思いますんで。
はい。
はい。
そしたら最初、軍曹さん、発起人の軍曹さんから行きましょうか。
はい。はい、わかりました。まあ、私は第3位なんですけども。
はい、はい、はい。
ちょっとね、最初からもうマニアックというか、知名度低い路線から行くんですけども。
あ、来ましたね。
もう誰でもいいですよ。
千代田まどかさんっていうね、人なんですよ。知らないですよね。
もう聞いたことない。
ちょっと待って、早速検索かけますんで。
はい、かけます。
あ、今ですね、ちょっと、ツイッターの方の、 画像をちょっと送りますので。
はいはいはい。ちょっと、
そうですね。で、送ってる間でちょっと説明しますと。
はいはい。
あれ、マイクロソフトって会社あるじゃないですか。
はいはいはい。
で、そこで、まあ、システムエンジニアともちょっと違うんですけども、うん、こう、いろんなシステムを開発してる、してるというか、まあ、そのシステムに対して、こう、わかりやすく説明する人っていうのも、
そういうところで、綺麗な人多いですね、
うん。で、美しすぎる、まあ、そういう人っていう中で、っていうのを、あるちょっと情報サイトで知りまして、
うん、
はいはい、うん、あ、超可愛いなって思って、あ、今ちょっと見れると思うんですけど。
おっとあー、いいですね。
いいですね。
もう見たことあるぞ、これ。
あー、
うん。いや、結構有名ですよ。
ですよね。
うん、ツイッターでも。
この筋じゃ有名。
うん、ツイッターでもたまに画像上がってしますもんね。出てきたとき、うん。
ちなみにこの方は、その芸能プロダクションとかには所属されていない、
はい、してないですね。完全にマイクロソフトの社員。
社の社員という。
おー。はい、
うわぁ。綺麗ですね。
綺麗ですね。これ、
画像検索で見てると、
ええ、
どの写真もめちゃめちゃ可愛いですね。
ですよね。僕も今、画像で検索してるんですけど、どの写真も可愛いですね。
うん。
うんうん、いやこれ好きなタイプですわ。
ああ、これちょっとドストライクですね、
これ。こういう人ツイッターしてますからね、
あ、マジですか、
ぜひね、フォローしていただいて。この間、この人の、ツイートにちょっと返信、ちょっと書き込みしたら返事が返ってきましたね。私は筋肉が大好きですって言ってましたね。
ああ、なるほど、おいくつぐらいの方なんですか
?23、4とかそのぐらいですかね。20代
で
ね、
まあ。見た目そんな感じですよね。23歳かなっていう。
そうですね。
目の下のこのくぼみがたまらんです
、
ね。涙袋。
ね、涙袋。多分今日の、キーワードになってくるかもしれない、
ね。なるほど。
ああ、Facebook もありますね。
そうですね。
攻めますね。
検索してると出てきて。
ソフトでこの美貌だったらもうたまらんですね。
芸能人じゃないから、ウィキペディアがないっていうね。
そうですね。
いや、そのうち、ないですね。
そのうちできるんちゃいます？
いきなりいい曲、いい球投げてきましたね。
そうです、そうです。ありがとうございます。
グンソーさんの3位ということで、これが。
3位ですね。はい。
これ難しいですね、1、2、3位が本当。
難しいですね。
トップ3はちょっと難しいですね。
うん、はい。
なかなかスタイルもいいですね。
そうですね。YouTube でも動画で検索すれば、ちょっと、出てきますので、ちょっと後でね、
あと
ご覧いただければ。はい。これは、この人が私の第3位、千代田まどかさんですね。
千代田まどかさんですね。
まどかさんですね。はい。
はい。
ちょまどさんって言われてるのね。
そうですね。通称、ちょまど。通称、
ちょまど。うん。
千代田まどか。ちょっと確認してみますね。まどか。
はい。じゃあ、次行きましょうか。
はい。
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 ですね、2位がですね、
うん、
藤川ゆりさんという人で、
ゆり。
これも今ちょっと写真を、送ります。で、今、見れると思うんですけど。
もう、これ、グンソさんのこのタイプが完全わかりますね。
で、この人、何やってる人かっていうと、
はい。
市議会委員の人なんですよ。
ああ、わかった。
わかります？
はい、わかった、わかった。
はい、はい、はい。
ああ、わかりました。
これも美しすぎるやつでしょ。
ですね。
そうです、そうです、そうです。
この人、市議会議員なの。
そうなんです。
市議会議員なの。
美しすぎる市議会議員で結構、出てましたね。
ね、有名ですね。10
年。
うん。結構さ、その、はい、美しすぎる系って、そこまで美しくない人とか、いたりするじゃないですか。
うん、いますね。
この人は本当に美しすぎるですね。
うん。
これで仕事バリバリですかね。
で、ただこの人ね、最近ちょっと結婚されたということでね。
あ
ー。まあ、だよなーっていうような感じで。
これを見ると爽やかですけど、仕事しとるとこはなんかこう、きつそうな感じでしたよね。
そうですね。うん。 で、この人も当時はね、写真集を出したり、DVD を出したりして、これはどうなんだ、そういうのはどうなんだっていう声がね、結構賛否、
いましたね。
両論あったみたいで。まあ、そんな中、私は DVD の方をね、ちょっと買ってしまった。言いましたね。
すごい。ウケる、それ、マジで。
そんな中ね、怒涛の中。
いや、言われて思い出しましたけど、うん、そのパッと思い、ふと振り返らんとこれ出てこないですね。
この方は今、まあ、現在は議員はもう辞めてらっしゃるの、
まだ続いてるはずですよ。
あ、そうなんだ。
はい。
すごいなぁ。
これなんですね。美しすぎますわ。
多分、その、議員さんっていうのも一つ載ってて、やっぱり、めちゃめちゃ可愛いってなりますね、これ。
そうですね、
うん。まあ、そうですよね。議員っていうので、点数はだいぶ上がってますよね。ですね。これが芸能人のアイドルグループの一人っていう、だったら、まあ、そういう目で見ちゃうから。
うん、3位もそのマイクロソフトの社員部分で結構上がってるじゃないですか。
うん、上がってますよね。
軍曹さんこんなほんま好きですね。うん、
いや、だから、持ってき方が、うまいですよね。
こういう持ってきたか、持ってき方か。うん、
はい。はい。まあ、そんな中、第1位、うん、よろしいでしょうか。
はい。
第1位、もう、今をときめく人なんですけども、泉理香さんですね。わかりますか？
わかります。
今、写真を送ります。
3人ともわかんなかった。
わからないですね。
おろ。
あ、見たことある。
今、送りました。
あ、これ何です？
なんか見たことありますか？うん、
ですね。
昔、実写版のセーラームーンの、セーラーマーキュリーをやってて、
で、はいはいはい、今、
下積みが結構ちょっと長かった人で、で今、小倉女子っていう呼ばれ方してる人で、もともとモデルだったんですけど。
北川景子と一緒にやってた時ですよね。
そうです、そうです、そうです。
はいはいはいはい。
この人さ、ヤングジャンプの表紙じゃなかった？つい。
先週そうです
よね。先週そうですよね。
この人のポニー、これちょっと写真ポニーテールじゃないですけども、ポニーテール姿がね。
ポニーテールなん
ですか？あのね、この人、むちゃくちゃ可愛いよ。やばいよ。
で、今ドラマで、カンナさん、渡辺直美主演の、昨日やってましたけども、
はいはいはい、
ドラマって、
はい、
ね。
バラエティにもよく出てますね、最近ね。
最近そうですね、バラエティ出るの好きだってね、言って。
この人のこの、今画像で見てるんだけど、これほんとこの人のさ、ボディが、リアルワンピースの波みたいな体してるね。
いや、ほんまそうですね。
いや、ほんとに。
顔と同じぐらいの大きさですよね。
いや、これさ、体、ウエストこんなに細いのに、どうしてこんなにおっぱい大きいの、うん、
漫画みたいですよね、これ。
漫画みたいな体ですよ、ほんとこれ。
うん。
で、バリバリ鍛えてるって言うらしいですからね。
まあ、個人的にはちょっとちっちゃいお菓子なんですよ。
いや、それは
どうでもいい。誰も聞いてないです。
すいませんでした。
でも、なんとなくわかりますよ、その辺のピチカツさんの好みは。
それはたっぷりと後でお話ししてもらいましょうね。ピッツさんに。
この方を1位に選んだっていうのはもう今この方がっていう軍曹さんの中
で
もうピカイチなわけですね。
そうですね。ここ最近、うん、まあ、数ヶ月ちょっと、まあ、芸能界をちょっと見てみるとっていうので一番この人がね、うん、出てるかなっていうような感じもしますし、この人はうん、着る服装とかもすごく好きで。
はいはいはい。
なので、うん。で、まあ、この間の、先週出てたヤンジャンとか、グラビアも見ましたけども。
そのヤングジャンプ、呼んだんですよ、僕。
お
そのグラビアの印象がすごく残ってて。
すごくいいなってちょっと思ってるんですけど、ね、そんな中、さなかこの人にも、この間ね、熱愛、発覚ということで、どっかの、どこの、なんか、サッカー選手だかわかんないですけども。
ああ、サッカー選手か。
ええー。 っとその報道がなければ、10月発売のカレンダー買ってたかもしれないですね、私
俺個人的な意見なんだけど、その、熱愛報道って、まあ絶対、みんな隠してるだけで、その彼氏いると思うんだけど、それが、お笑い芸人だとすごくがっかりするのね、俺。まだサッカー選手とか野球選手の方が、なんとなく納得できるっていうの。
諦めがつくというか
。別に自分のものには絶対ならないんだけど、諦めがつくっていう、その表現の仕方。
僕、逆ですね。逆に、スポーツ選手やと、やっぱりそっちかってなりますね。
あ、残念ですか？残念、うん。
まだね、お笑い芸人選んでくれた方が、なんとなく親近感は持てるような気が
します。なるほど。うん、ていうか、文章さんまだカレンダー買ってんですね。
いやいやいやいやいや、普通買わないですよ。
たまたま。
ええ、たまたま。
いや、それほど、それほど好きっていう、現れる。
そうですね。
ああ、若いなぁ思ったんですけど。
カレンダーとか、ちょっと中学生までですよね。中高生までぐらいです。
そうです、そうです、好きな。
やっぱそうっすよね、カレンダーって。
カレンダーは俺も買ってましたよ、中高生ぐらいの時は。
文房具屋さんとかにこう、リストがあって予約してましたよね。
してましたね、してました。
そうそう、予約のシーズンですけどもね。
もう、10月とかになってくると遅いのかな ?10 月ぐらいで予約したっけ遅いかな、ね、してましたね。
あ、今日はね、これ皆さん、聞きながら、検索しながら、聞いてもらった方がいいと思いますんで。
そうですね。あ、うん、あと、注意事項としてあれも言わんときにさ。
ん？
今回私らは言う立場として、
うん。
お前ら何者じゃっていう話にも出てくると思うんですけども、うん、今日はもうこのテーマなんで、うん、そこはもうスルーしていただいてですね、今日ずっと我々のターンなんで、そこも多めに見ていただいてということで。
うん。そうです。何お前ら上から目線で喋ってるのって絶対思われちゃうから。
そうです、そうです。何者じゃねっていう話なんですけど、そこは今日多め見ていただいてですね。うん、
この、いやさがの放送が配信された、あとのそのツイッターとかで、その騒ぐのが楽しい、騒がれるのが楽しいよね。あいつなんで偉そうにこんな喋ってんのなんでエクセル賞、タメ口で上から目線なのみたいな感じで。ちょっと楽しみにしてるんで。
なるほどね。
もうそれどんどん、どんどん書いてほしいですね、みんな、ね。
どんどん書いてほしいですね。
さすがですわ。
結果で言ったから、男ってバカねえって済ましてもらえたらね。うん
まあ、そうですね。
うん。そういうことなんで。グーソーさん、あと他、はい、辞典とかありました？あと、これはあげときたかったとか。そんなんはない
ですか？辞典はですね、
うん、
ちょっとマニアック路線なんですけど、
うん、あ、どんどん。
また、静岡の、朝日テレビの女子アナで、
うん、
はいはい。
広瀬マチコアナウンサーっているんですけど、ちょっと今これ送りますね。ちょっといいカットがあんまないんですけど、
地方アナ、僕も、ああ、かわいい、かわいい、かわいい、かわいい。
で、この人、少し前にアメトークで出て、それで知って、
あ、出てた。うん。
あ、こんなかわいい人いるんだって思って、
まあ、こう、選んだ路線が結構、群像さんが近いですわ。
この4人の流れで分かりますよね、私の好みというか。
分かりますね、ええ。
目がみんな、半月状というか。
まあ、もう、美人ですよね、皆さん。
美人と可愛いの中間ぐらいですよね。なるほど。
はい。
うん。
ちょっと、私も、女性に生まれ変わったらこんな可愛い感じになりたいなってちょっと思ったんですけどもね。
その目線なんですね。付き合いたいじゃなくて。
いや、まあ、付き合いたいもありますけどもね。
はい、いや、でもこんな美貌を持って生まれたら楽しいでしょうね。
それは完全な勝ち組でしょ、これ。
完全な勝ち組ですね。ね
うん、はい。じゃあ、そんな感じで、次ほんなら、エクセルシオさん。
はい。
発表お願いします。
いやー、軍曹さんのこの路線の後になんか、僕、こう喋ると、ちょっとみんな、がっかりっていう感じになっちゃうかもわかんないけど。
いや、個人的な。
まあ、個人的な、本当に、うん、まあ、王道な、まあ、芸能人 して好きな
人、はいはいはい、
ちょっと3人チョイスしてみたんですけど、まず3位、
うん
はいはい、デスノートのミサミサ、戸田恵梨香さん、
はいはいはい、
ああどっち、戸田恵梨香の方ですか、
それ戸田恵梨香さん、
あ
戸田恵梨香さん、まあデスノートのミサミサが好き。
あ
れ、まあ、現在も、月9ドラマで、ドクターヘリ
ー、ね、
うん、出てますけど、
うん、
まあ、大人にな、まあ、あれから全だいぶ大人になった感じだけど、
うん、
デビュー作ですよね、確か。
デビュー作なの？
全然ちゃうでしょ。
あ、ちゃいますっけ？
あれ、結構後ですよ。え、あ、ちゃうか。いや、もしかしてデビュー作かな。
デビューぐらいだと思いますよ。
何年前か分かんないけど、その出てきた時に衝撃を受けるような、この子誰可愛いなっていうイメージがすごく残ってて。
わかります。ちょっと性格がきつそうなとことか。
そうそうそう。
わかりますね。
結構、当時の、漫画の、なんだ、実写版ってがっかりすること多かったじゃないですか。
はいはいはい。
だけど、デスノート結構出来良くなかったです。
ですね。
あ、よかったですね。
そうですね。
うん、ミサミサとかも結構、再現され、再現されてたっていうか、
うん。縛られてましたね。
そこですか、
ええ、
そこですか。まあ、その当時のね、戸田恵梨香さんを知らない人は検索していただければわかると思うんだけど、まあ、今、結構有名な、まあ、大女優まではいかないけど、女優になってきたっていう、
うん、
うん、ずっと昔だからね、この頃可愛かったっていう、う
ん、なんかいいポジションでなんか親近感ありますよね。
それでさ、戸田恵梨香さんって笑うとブッサイクなんですよ。わ、うん、かります、うんうんうん、
ります、歯でしょ、歯でしょ、
そう歯がめっちゃ出るっていう、うん、笑うとブッサイクなところがなんか、うん、またちょっとなんか、
はいはいはい、
可愛いポジ、なんかっていうか、僕的に、なんていうか、どこと、見た目パッと見綺麗だけど、ダメなとこがある方が、ちょっと愛着が湧くというか、好きになることが多くて。う
ん、めっちゃわかります、めっちゃわかります。
それはめっちゃ
わかります。わかりますか、
うん、歯をめっちゃもう矯正して、真っ白のクリーニングしとるのはちょっとダメなんですよ。ああ、それはそうや、そこまでやったらそうだねっていう部分で、自然の綺麗さですよね。あくまで。
うん、うん、うん。
それはわかりますわ。
うん。あ、ということで、うん、
いや、はい、僕ね、戸田恵梨香をね、初めて知ったのが、うん、ドラマのライアーゲームの方なんですよ。
あー、出てましたね、
うん。そうっすね、俺もそうっすね、うん、ライアーゲームでしたね。
あの時がめっちゃめちゃ可愛かったんですよ。
ちょっとぽよーっとした、ぽわぽわ系の役だったよね、あれ。
そうそうそうそう。で、今、ガリガリやけど、もうちょっとふっくらしてたんですよ、当時。
あ、そうかもしれないですね。
うん。だあれぐらいの時がね、めちゃめちゃ好きだったんですよ。
ちょうど10年前ですね、ライアーゲームで。
ですね。
あ、
で、もう10年前なんか、そんなに経ったんだ。
で、調べてみると、デスノートの方がやっぱりちょっと前ですね。
ああ、やっぱり、
はい、うん。デビューで言うとね、もうちょい前から出てるみたいですけど、いろいろ。
ああ。
うん。
初ドラマ、初映画とか、そんな感じですかね。
映画は初ですね。
うん、
ライアーゲームの時にほんまにこの子最高やなと思いましたもん。
あ、
うん、はい、今おいくつですか
?29 っすね。
あ、まだ29な、それでも、
ちょうど油が乗ってきていい感じじゃないですか。
ですね。
まあ僕の3位、デスノートミサミサ、戸田恵梨香さんということで。
はい。はい、
はい。
ごちそうさまでした。
2位。アナウンサーの夏目美久さん。
ああ。
いいとこついてくるでしょ。
光浸透もね。
もともと、今この黒髪ショートっていうスタイルだけど、
はいはい。
もともと日テレ時代は、ちょっと髪長くて、ちょっと茶色がかってた。知ってます？その時の。その時あんまり、まあ人気あったけど、今ほど、インパクトがなかったっていうか。
はいはいはい。
うん。まあ、どっちかというと、僕は今の黒髪ショートの方が好きなんだけど。
ええ。
とにかく、顔立ちが綺麗というか。
そうですね。
アナウンサーって、まあ、カトパンだったり、まあ、カトパンもまあまあ好きだけど、 なんていうかな、チャラい感じの、その、フジテレビ系のアナウンサーって結構チャラい感じで。
うん、わかりそうですね。
うん。まあ、それはそれで可愛くていいんだけど、この、うん、なんていうのかな、黒髪ショートの清楚な感じっていうのが、すごいなんか、つぼるというか、
うん、
あの、エロスのひっくり返しだと思わない?こういうのって。
でもあの、結構 NHK 系のアナウンサーって僕結構好きなんですよ。
あ
そのさっきおっしゃったように、その、富士系のチャラチャラしたのって、まあ可愛いですし、うん、まあ見ますけど、好きか言うたらやっぱりこっちのシックの方が好きですね。
あの、男って絶対そういう、いやらしい目で見るじゃないですか。
はいはい。
こんなに真面目そうなのに、どうなんだよ、的な、その、エロスのひっくり返しがあるからこそ、この清楚な、例えばメガネ女子とかもそうだし、
うん、
それのひっくり返しだと思うので、それのなんか完璧、それの最高峰バージョンが、僕の中では、うん、ナッテミクさん。
うん。最初でミクって読めなかったんですね。
ですよね、これ夏ミクで合ってるんですよね、これ。
合ってます
よ
ね。
そうですね。
合ってますよね。
そうですね。僕、朝の帯をやってたじゃないですか。今もやってるのかな。
やってますよ、今も朝。
うん。そっちで初めて知ったんですよ。僕、日本テレビの時代を全然知らなくて。
うん。今は、
うん。
なんだあれは。朝日テレビ?違うな。
TBS かな
?TBS か、TBS か。うん、
TBS の
朝ちゃん。
朝ちゃんかな、うん、うん。
朝ちゃんですね。
うん。あれで見てて、うん。あ、こんな人おったんやっていうのが、もういきなり、帯のね、司会で出てきたんで、
うん
うん、びっくりしたんですけど、いやいや、確かにね、ほんまに、透明感があるから、
うん、
その言ってるのはわかりますか?裏返しのね。
それは
意味はわかりますか?
そうです、そうです。うん、はい、そうです、そうです。
なるほど。
その裏返し系女子の中のトップ、僕の中のトップがこの夏美美久さん。
はい、なるほど。はい、
と、まあ、それでもう僕の第一位。
はい。
はい。
あんまり面白くないかもしれないけど、柴崎コウさん。
おー。
これ僕、ずっと、なんだ、芸能人で好きな人、ランキングって、だんだん変わっていくじゃないですか。自分の中でも。はいはいはい、うん、柴崎コウさんは本当にもう、ずっと変わってないかな。うん。もう、トップはもう、僕の中のトップはもう、柴崎コウが、もう、ずっと永遠のナンバーワンですね。
ゴーを見に行ったんですよ、映画の。
はいはいはいはい。
あれが多分最初の主演じゃなかったですかね。
そうですね。窪塚と一緒に出てたやつ
ですね。そうですね。あれ見て可愛いな思いましたね。
そうですね、可愛かったですね。その前も、ちょいちょいなんか、主演ではないですけど、出てましたよね。
僕もちょっと追っかけましたね、柴崎コウ。
ちなみに僕が一番最初にいいなと思ったのは、化粧品の CM してたんですよ。
うん。
もう、柴崎コウが全然まだ売れてない時に。うん。ポンズダブルホワイトっていう、その、美白剤かなんかの化粧品の CM してて、その時に CM で一目惚れしたというか、この女誰いや全然本当に全然売れてない時で、で、後々その、しばらく経って柴崎コウっていう名前を知ったっていう。それからそのずっとファンですね。だから今大河ドラマ、女上司なおとらも、もちろん見てますし。
湯崎教授、福山雅治のドラマ出てたじゃないですか、あのスーツ姿いいですよね。
そうですね。
あれの後ろのラインが大好きでしたよ。
この人も弱ってるところって最高じゃないですか。あれ
なんか
北川景子もそうですけど、
その弱ってるシーンってどういうシーンですか、ね、
病気の役系ですか。
とかこうなんか追われてるシーンとかこう、
いや僕 S で攻めとる方がなんか好きな感じですよね。
ああ、
結構顔がキリッとしてるじゃないですか。
顔はキリッとしてますね。
鶴島さんはこういう感じが好きなんですね。うん、やっぱり顔のキリッとしたような感じが。
そうですね。
うん、
どちらかというと、僕の最強のその感じは、その、黒髪ロングっていうのが最強なんですけど、まあ、夏美久さんとかはまあショートなんですけど、うん、黒い髪の毛が好きですね。うん、似合う、黒い髪の毛が似合う顔が好き。
ああ。
うん。 今ね、ちょっと検索したら、バトルワイヤル出てますね。出てましたね。
そうそう。だ僕、それで初めて知ったんですよ。
綺、う、麗、んう
ん。その後、GO 出てますね。蘇り。うん、なんだ、まあ、ちょいちょい映画はいっぱい出てますね。
いっぱい出てますね。
うん。
ドロロ。
歌も出してましたね。
出てますね。
ドロ出てましたね。
うん。
そう、歌も、うまいんですよ。
沖縄でしたっけ、柴崎コウテ。
いや、東京都出身です。
あれあれ
東京都なってますね。
バトルロワイヤルでね、カツラザコバの娘も出てたんですよ。
ほうほうほうほう。
で、ザコバの娘とめっちゃ仲良くなって、こうザコバの家に、うん、柴崎コウが遊びに来るとかいう話を結構してて、ザコバは。あ、そんな感じなんや、思って。もっとツンツンしてる感じのイメージがあったんやけど、結構こう人懐っこい感じはあるらしいですよ。
はぁ、
うん。
まあ、パッと見なんか、その、とっつきそう、とっつきにくそうな感じには見えるよね。うん、気が強そうっていうか。
うん、ですよね。あれ、軍曹さんならわかると思うんですけど、
はい。
あの、竜が如く2のあの、佐山薫は絶対柴崎コウが合いますよね。
合いますね。
もうこれがモデルじゃなかないかなぐらいですよね。
結構似てる部分はありますね。
ありますよね。
うん、ちなみに柴崎コウさん1981年生まれなんで、もう36歳。
僕ですね。
ですね。そのまま。デビューが早かったですからね。
16とかでデビューしてますよね、きっと。
ですね。
ああ、うん、じゃあもう結構な芸歴ある人なんですね。うん、
最近出てます？
うん、今あの大河ドラマの主演してますよ。
あ、大河ドラマ。
大河ドラマの主演もしてるし、ええ、ちょっと前信長なんとか
コン
ゼルト、うん、の
出てましたね、機長。うん、
機長の役で出てたし。ええ
あ,
あの、機長の役がすごい可愛かったの。あの、すごい可愛い、ツンデレ系のちょっと可愛い役だったんだけど、今その、ナオトラってすごい結構ぼっこい、ぼっこいっていうか、あの、男まさりっていうか、殿様の役で出てるね。女の殿様っていう役で出てるから、その、色気が全くないんだけど、うんうん、まあ、女優として素晴らしいなっていう、目で見てる。
あ
色気とかは全くない役なんだけど、
う
ん、
はいはい。
そうって、ということで、僕の、もう、何年かな、もう20年ぐらい1位じゃないかな、柴田。
不動です。
その中で、不動の1位。うん、あの2位、3位は結構入れ替わったりもしてるから。
なるほど。
うん
う
ん、ここで、ちょっと変わり種を一つ。
はい。
あんまり面白くないかもわかんないけど、うん、めぐみさん。グラ、元グラビアアイドル
の。はいはい。
はいはい。
まあ、ランキングトップ10とかではないんだけど、自分の中で結構その、あの人ってブスじゃないですか。
いや僕言おうとしたら言うていただいてありがとうございます。あの、
ブスじゃないですか。しかも最近スカットジャパンとかですごいなんか嫌なお母さんの役とか出てるの知ってます？
性格もすっげえきつそうですね、なんか。
で、まあ、グラビアアイドルも数たくさんいるじゃないですか。
はいはい。
うん、あの、首から下だけがすごい綺麗な
。
その中でもその、なんだよ、めぐみさんのすごいと思うとこは、かの、ドラゴンアッシュの KJ のハートを射止めたっていう、
うん、
そこはすごいなと思って。
あれはなんでかなと思いましたけど、最初。
いや、それはもう、ピチさん、おっぱいの力っ
つ、はい、やっぱそこですかね。
そうそうそうそう。あの、やっぱり、男性にとって、おっぱいは、
帰るところですからね。
その、すべてですからね。
ええ、
だからその、めぐみさん、数あるそのグラビアアイドルいっぱいいる中の中で、僕、グラビアアイドルランキングをつけるとしたら1位。それはなぜかっていうと、かの、ドラゴンアッシュの KJ、古谷賢治のハートを射止めたっていうところが、僕の中ではやっぱり、ナンバーワン。
すごい魅力を感じるわけですよね。
いや、すごくないですか？
いや、似合わんと思いましたけどね、うん、当時は。
しかもだって、ドラゴンアッシュですよ。女なんて、もう食い放題の世界ですよ、彼ら。
ですよね。
もう、モテモテでしょ。本当に。
めぐみさん、ま、 ですよね。プロポーションですけど、本当顔的には本当ですよね。そこまでっていう部分です。まあタイプありますけど。
僕めぐみの顔好きですよ。
あ、そうなんですか。
うん。いや、あんな感じの顔はかなり好きな方ですね。
おお、うん。
じゃあグラビアアイドルの中では正当に好きな部類に入るってことですか。
あれですね、性格面でね。どうかなとは思うけど、見た目だけで言うとかなり好きな方ですよ。
ああ、うん。意外ですね、それは。
ああ、ありがとうございます。
いや、褒めたわけじゃないですよ。
今、兄さんの好感度がぐんぐん下がってますから。
え、そうですか。そうなんですか。
僕の好感度はもう下がりっぱなしでいいんですけど、兄さんも一緒に下がってますから、今、好感度は。
もう今日はもうみんな道連れで下げていきましょうかね。
そうです。はい、まあ僕もまあまあランキングっていうか、まあこんな感じなんですけど、
う
ん。
あ、はい、ありがとうございます。
まあ、次ピッツさんにバトンタッチしてみようかなと思うんですけど。
いや、僕非常に悩みましたよ、ほんと。
うん。
まず3位から行きましょうか。
はい。
はい。
ほんと、いろんなジャンルがあるんですよ、やっぱり。その、要はアニメキャラとかもできますし、でもその中でやっぱり分かりやすいところから行こうかと思いまして、
うん、
まず第3位。これ送りますね。どっち行きましたか？
おう。
三上セリさんっていう女性なんですけども。
名前は全然知らないな、俺は。
知らないな。
聞いたことありますね。
美しいに上にセリ、カタカナでセリなんですよ。
この方は日本人の方ですよね。ハーフとかじゃない？
ええ、日本人です。
ハーフっぽい顔してないですか？
そうなんですよ。めちゃめちゃ綺麗でしょ？
そうですね。可愛いですね。綺麗ですね。
これがまだすいません、ちょっと。AV 女優なんですけど
。ちょっと待って。
はい。
まあ、これ、裏話になるけど、打ち合わせの段階で、その AV 女優を出すか出さないかっていう話になったじゃないですか。
はい。
っていうか、本気でピッツァぶっこんできたね。
いや、見てください。
今ね、
僕そういうとこじゃないんですよ。
画像検索したらね、ええ、めちゃめちゃ画面いっぱいに肌色が出てきてるんですけど。
やめてください。もう見ないでください。もう見られるの嫌なんですよ。独り占めしたい感じなんですよ。
これは聞いてる人は検索しないでくださいね、これ。すごいですよ。もろ出てき
て。良い子はね、うん、やめた方がいいですね、うん。
いやでもこれすごい美人でしょう。
いや、すごい美人。うん、
ですね、うん。
で、プロポーションもものすごいんですよ。
うん。うん、
で、まあ細かいことはちょっと言えないんですけど、まあ、いつもその奥のゾーンに行くじゃないですか。
はい。
まずそこはそこで一目惚れしたわけですよ。
はい。
で、当時まあレンタルであるとかその辺すればいいじゃないですか。僕こう出るたびセール品を買ってましたからね。
買う派。
買う。いや、この子だけ買ってました。
あ、この子だけ買う派。
はい。
ああ
。本当、こう、そういういやらしい意味とかじゃないんですよ、本当。うん、一人の女性としてすごく魅力的なんですよ。
うんうん。
このドラゴンクエスト9。
はい。はい、
もうキャラクタークリエイトするときにこのセリちゃんと作りましたからね。
ちょっと、ピッツさん。
はい。
好感度ランキング今、僕より今もっと下がりました、今。
いや、僕は僧侶で作りましたからね。セリちゃんは僧侶で。癒しに。
好感度ランキングもぶっちぎりで今、下がってますから。
ほんと綺麗なんですよ、この人。見てくださいとは言えませんけど、見られたくないんで。
うん。
とにかくすごい衝撃でしたね、この人は。
あー。
うん、まあ、ちなみに、この人何歳ぐらいなのかな？
まあ、30です。
現在30歳。
現在30です。
ちなみに現在も現役の、女優さんで。
ですね、2006年から活動して、2008年まで。2年間だけ活動して、2008年からはもう出してないですね。
じゃすっごい マニアックだね、その女優界の中でも。
いや、結構スリム系での方ではまだありますね。その過去作品であるとか。
お
ぉ、うん、ただ、なんて言うんですか、その2年間だけでもやっぱりボーイみたいに一番いい時期に辞めたような感じじゃないですか。
そこにボーイの話を持ってくるみたいな。
だからこう忘れられない。忘れられない存在ですね。
一番かっこいい時に引退するみたいな感じで。
そうですね。人気絶頂の時にという、もう悪いとこ知らん状態でこう消えていったわけなんですよね。
ケンタロウさん今カンカンやね。
前からやってた。
カンカンなりながら検索して、見てるかもわかんないね。
そうね。一応これが3位ですね。
はい。
はい。2位行きましょうか。
はい。
はい。
2位がですね。こっち。これですね、前、ユンユンさんの番組ちょっと話させてもらったんですけども。
ああ、はい、はいはいはい。はい、
I love you, 愛理さんというアイドルの方なんですけども。
I love you, 愛理さん。
ええ、広島出身なんですよ。
地下アイドルですかこれは。
いい
普通のアイドル。
ええ、I love の you がですね、大文字の you なんですよ。
漢字じゃないんですね。
ええ。
漢字の I love you じゃないですね。
多分、you に、アットマーク、ひらがなで愛理。
愛理。
これ僕本物にあったんですよ。
はいはいはい。
とある祭りのイベントにいらっしゃいましてですね。そこでこの方の生ステージを見ました。なんていうんですか、もう最初、アイドルとか思ってこう冷ややかな目で見てたんですけど、ものすごい一生懸命踊りであるところだとかしてたんですよ。
ああ。
一生懸命な姿を見てぞっこんしまして。
俺ちょっとだけわかるの、そう。売れてないアイドルが一生懸命にやってる。とってなんか、すっごいなんか、応援したくなっちゃうっていうのもすごくわかる、それ。
やめてください。売れてないってやめてくださいよ。
ごめん、売れてないって言っちゃったね、それ。
で、それで、その日に、ツイッター調べて、DM 送ったんです、私。
キモい人じゃないですか。
ストーカーや。
こんなと、こんな偏僻なとこの祭りに来ていただいてありがとうございますって言ったら、返信来たんですよ。
おー。
これで、それからしばらく経って、この年賀状を出すイベントをやっておりましてですね、ツイッターの方に DM で住所とか送ったら、年賀状送りますというイベントだったんですよ。
ちょっと待って、これリアルに送ってもらった年賀状なの、これ。
40過ぎて僕は恥ずかしめもなく送りまして、1月1日にこれが来たんですよ。ちょっと
多いな、これ。
若干引いてましたけど。
この写真、リスナーさんにちょっと見せてあげたいもんね、これ。
名前入りでちゃんと
なんで本名じゃなくてピチカートミルクで送ってるんですよ。
いや、ちょっと恥ずかしいじゃないですか。
本当だ。あ、ピチカートミルクになってるね。
うん。
うん、
で、これで、ものすごいやっぱり僕としても、そのハッピーカールがすぐ、こう、動き始めましてですね、
うん、
特別な子になっちゃうわけですよ。
ああ。
今年に入ってずっと、まあ、いろいろ応援して、そのイベント行ったりすることはなかなかできないんですけど、
うん、
広島でやっぱり小さな、小さっていうかそのやっぱり運動をしとるわけなんですよ。イベントとか。それでそのイベント会場にちょうど僕の知り合いがおりましてですね。うん、で、なんかイベント会場のとこで一緒になったらしくて、話する機会があったらしいんですって。うん、この相手ちゃんとですね、
うんうん
うん。で、その友達が聞かせてくれて、僕の名前出して大好きだったって言ってたよって言ったらしいんですよ。
うんうん、
そしたらですね、え、誰ですかって言われたらしくて。僕そこがショックでショックでですね、本当。僕の中でかなり特別なとこ入ってきとったんですよ。やっぱそんなもんか思いましたね。
砕けてた、
ね。推しが足りなかったんじゃないですか、推しが。
毎日そんなやつが何十人も送ってきてるなんて。
わかってますけど、わかってますけど、ちょっとショックだったんですよね。ですけど、やっぱり本当目の前で、挨拶もしましたし、会話的に挨拶とかしたのかな、
うんうん、
で本当特別ですね、やっぱり。めっちゃかわいい。広島代表するアイドルも、パフュームなんかで、本当 I love you 愛理さんですからね。
ああ。ピッツさん。
はい。
完全にキモい人になってますよ、今。ああ、でも、わかる、わかる。なんか、その、わかる。すごくわかる。
こういう頑張り、こう、一人一人に年賀状送るんですよ。
ああ。すごいよね、そこら辺は。
ね、
うん。
これが3位ですね。
確かに、本物と会うってなると、一気に補正じゃないですけど、ポイントがガンと上がりますよね。
上がりますから。
うん。そういったのありますね。
DM、うん、DM をした中ですからね。
まあ、一回だけですよね。
ないらしいですけど。
まあね、降りかかる火の粉ぐらいの感じですよね。
来た来た来たみたいな感じで。はい、これが2位でございます。
うん、
はい。
1位、ただこれ、すごい悩んだんですけど、普通ですわ、僕。
うん。
いきますね。
うん。
遠藤舞さんですね。
ああ、最近、ツイッターで言ってた。
そうです。引退を発表された。
ああ、こういう声
だったんですね。はい。アイドリングっていうですね、アイドルグループの。
はいはいはいはい。
アイドリング3号、遠藤舞さん、リーダーだったんですけど、まあ、これ顔もそうなんですけど、その、やっぱりそのアイドルじゃない行動であるとか、その、ポテンシャルがすごい高いんですよ。歌とかめちゃめちゃ上手いんですよ。
はいはいはい。
で、絶対音域なんですよ。絶対音域を持っとって、うん、あ、絶対音域。
絶対音感。
絶対音感を持っとって、
うん、
かっこいいな、音域。はい。
ヒャダインさんのところじゃないですか。
うん。
うんうん、あの人に、その、アイドルで誰が一番上手いですかっていうのを聞いたときに、遠藤舞さんが出てきたんですよ。
歌唱力があるってことですか？
めちゃめちゃ綺麗ですね、声。歌うまいですし。また、ギターも弾けますし、ベースも弾けますし、サックスも弾けますし、キーボードもできるんですよ。
すごいですね、それは。
多彩なんですよ。で、うん、一応ソロ活動として出られたんですけども、まあちょっとまあやっぱり難しい世界なんでしょうね。そこまでちょっと伸びんかったみたいなんですけど。
まあ、激戦ですもんね、アイドルで上がっていくっていうのは。
そうなんですよね。
才能ある人はいっぱい隠れてるんだろうなと思うんだけどね。その、いざそのテレビで見るように、名前を覚えてもらうようになるまでって、すごいやっぱり難しいんだろうなっていうね。
そのタイミングとかチャンスとか事務所とかいろいろあるじゃないですか、そういうの。
ですね。
うん、本当、ポテンシャルはめちゃめちゃ高いんですけど、うん、こう世に出、もっと出んかったら、いうのが寂しいところなんですよね。
遠藤舞。舞、
ま、です。
あ、舞か。うん、はい。出えへんと思ったら、なんか変なおばちゃんばかり出るから。
誰よ。
で、これがマイプルっていうあだ名になるんですけど、
うん、
僕のドラクエ10のサブキャラにもマイプルっていうキャラがおるんですよ。
うん、もう完全にキモいっすよね。
これまた僧侶なんですけど、癒し言うので
。完全にもう、僧侶なんでしょ？その、僧侶以外ないんでしょ？
まあ、癒してくれるってことですね。
でも、舞踏家とかでバシバシやっちゃうっていうのも好きみたいな。
これですね、本当なんでしょう。その、本当いやらしい目で見るんじゃなくて、こう、変なし結婚したいとか付き合いたいとかそういう、まあ、下世な気持ちになる時もあるじゃないですか、男として。
うん。
可愛いそのグラビアアイドルとか見たりしたらですね。うん、そういうのがないんですよ。
むしろ俺、ちょっと待って、むしろそっちの方が正常だと思うので。山田孝之っていうじゃん。うん、
はいはいはい。
俳優の、うん、あの人アイドルオタクなの。結構有名な話じゃない？
あ、そうなんですか。
うん。あの人がよく言ってんのが、推しメン。
うん、
まあ絶対にそのなんていうの、好きっていう感情がない。その抱きたいとか、その好きっていう感情全くなくて、うん、ただ押したいだけっていうことを熱弁してるの。
はいはい。
でも逆に言うと俺男として言うのは、そっちの方が頭おかしいだろうと思う。
今回はその押しの方なんですよ。
押し面。
変な
話。山田孝之と一緒な意見でしょ結局。
そっちの方の人もやっぱおるんですよ。ベスト10としてですね。うん、その変な、そういう部分の人ですね。そういう癒やしい目で見てしまうという部分を、女性として。
あ、じゃあ、俺派？癒やしい目で はい、見ちゃう派なんだ。
そういうのもあります。それとは今回別なんですよ。
あ、別なの？
はい。うん、マイプルに関しては本当に魅力的で、こう、なんていうんですか、見とるだけでこう癒されるみたいな感じですかね。
そうなわけね。
人間として好きなんですね。
画像検索してると、ちょっと、ハーフっぽい顔してる。
あ、そうなんですよ。
です
ね、瞳もちょっと茶色いでしょ。茶色でしょ。
うんうん、
ピッツさん、ちょっと、ハーフがかった顔好きですね。
あ、大好きですね。
トリンドルとか好きでしょ。
あれはちょっと違うんですよ。
あ、違う
んですよ。アイリちゃんはこれ、まあ、会ったことある部分でのグググッと上がったんですけど、
うんうん、
僕のこと知らないことで2位に下がったんですけど。
そっか。
なるほど。
はい。結構真面目でしょ？
ああ、まあまあ、意外なとこ出してきましたね。
はい。残った時間また攻めますんで。
うん。いや、ああ、ほんなら残った時間でいいじゃん。今は他に、これをもう出しときたかったっていうのを言ってもらっていいですよ。
ああ、ほんじゃったら出しましょうか。
うん。
じゃあ、僕もアナウンサーで行きましょうか。
めっちゃ上から目線
があったようで。
めっちゃ上から目線やな。
どんだけリスト出しとんの。
はい、これですね。黒崎ひとみアナ。
どこ NHK っぽい。
NHK です。広島の NHK で数年前、あの、お好みワイドっていう番組があって、それに出てアナウンサーしてたんですよ。
あ
で、これが、あの、生き物係のボーカルの子に似とんですよ。
ああ、似とる、似とる、似とる、似てる、似てる、似てる。
で、なんか、俺いけんじゃねって思うような気持ちにさせてくれるんですよ。
とっつきそうな感じ。とっつき
そう。そう
そう。だから変な、ちょっと悪い言い方すると、AKB の、回の順位の、いそうだよね、この顔。
ああ、まあ、そういうことですね。
あの、回の、あの、結構、最初の方に発表される顔にはいそうな顔だよね、これ。
下っ端。
これですね、ほんと可愛くて、僕、お好みワイドニュースなんです、ニュース番組なんですよ、夜の。うん、この子見たいがために僕、録画しましたからね。で、広島テレビから、金沢かどっかに移動されて、ちょっともうそこから行方は知らないんですけど。
あ、そうなんだ。
今、はい、いないんですね。
今はちょっともういないですね。で、これはさっき言ったその NHK のその、あの、派手派手しさがないこのアナウンサー
要は、透明感のある清楚な感じ。
そうです。キャピキャピしない。
路線ですよね。
富士なんかもう僕なんかじゃ相手されんだっていう気持ちになるじゃないですか。
はいはいはいはい。
この NHK 広島とかだったらいけんじゃねえかって思うんですよ、なんか。
ああ。
広島 NHK 行ったら。
絶対無理や。
逆にレベル、あの、ハードル高くないですか?NHK とか。
でも、なんか、まあ、おる場所がわかるんで、
気持ち悪いこと言わないで。
ちょっと、ストーカーっぽい、なんか、変態っぽい言い方するのやめましょうよ。
でもね、なんかこう、親近感って言いますかですね。
うん。
うん。好きでしたね。
まあまあ、生き物がかりっぽいっていうところで、ちょっとポイント高いですね。これ
ああ、それはわかるでしょ。
わかります。多分、動いてるともっと可愛いんですよね、これ。
可愛いです。
うん。なるほど。こんなとこでいいですか?
あ、ありがとうございます。はい。
はい。そしたら最後私。私は、
うん。
はい、3位がね、これはもう昔から、好きで、で、最近はもうちょっと出ておられないんですけど。
僕多分わかりますわ。
桜井幸子。
ああ
歴代女優の中でナンバーワンで、未だに桜井幸子を超える人は出てきてないですね。
質素ですね。
そう。
質素言い方。
質素っていうかね、いや、完璧なんですよ、僕の中で。
あれ、高校もし、やっぱ高校教師ぐらいかな。
高校教師のイメージしかないよね。うん、
いや、あっこからちょこちょこ出てて、どれ見てもね、違う顔を出してくれるんですよ。ええ
お
ー。ね。あの後出たのが、その人間失格とか。
ああ人間失格も出てましたっけ?
出てました。あの、キンキキーズのやつね。
あのドラマ好きでしたわ。
うん、あれ、もうドラマがちょっとね、異常なドラマやったんですけど。
ですね、う
ん。まあまあ、その中にも出てて、すごい良かったんですけど、あとね、もう一番好きな、やつが未成年に出てた時なんですよ。
あー、はいはい。なんかそれ系のドラマばっかりですね。
あれ。
一緒の人です
ね。野島真嗣。
あー、はいはい。
の脚本のやつによく出てたんですけど、
うん、
こっちはね、ちょっとね、パーマの髪の毛で出てきてて、大人っぽいんですよ。
あー、なんか。その、この、月9のトレンディーとかには出んですけど、そういうところに余計出てましたよね。
これ完全に僕のドストライクですよ、これ。
ああ、ありがとうございます。
結局、清楚な裏返しのエロって。完全に。
いや、桜井幸子にそれを言われるとちょっと、ちょっと違う。
ダメですか?
ちょっとダメです。
ダメですか?
そういう目で見ないでください。
ダメ。
いや、でもね、わかります。ほんまにね、めちゃめちゃ清楚でね。ほんまに見た目がドストライクなんと、演技がすごい、おしとやかな役が多いんで、
うん、うん。
うん。まあ、高校教師の時はね、ちょっと謎っぽい感じでしたけど、
ええー。
うん。あ、でもやっぱな、高 高校教師が一番良かったかな。あの時の役はもうめちゃめちゃ可愛かったですからね。
可愛かったし、うん、俺当時何歳だったか分かんないけど、結構その、なんていうの、まだ子供だったから、衝撃だったっていうか、うん、その内容は。
内容がね。
僕らより、ちょっと上ですかね、桜井幸子。
あの、僕と同い年ですよ。
あー、上か、うん。
で、今ね、一回離婚して、再婚してアメリカに住んではるみたいなんですけど、今回調べたらね。
うん、アメリカなんだ。
本当だ。桜井さん、現在アメリカ、セレブ婚って書いてますよ。
うん。いまだにちょっとね、超える人は出てこないですね、ここまでの人は。
ああ、そう。
これでも、アンチョさん、これ3位なんでしょ
?3 位なんですよ。だから、今ね、現時点でっていうと、やっぱり出てきてないっていうのもあるから、もう結婚してね。うん。
それは僕の愛理ちゃんみたいなもんですよ。いや、
うん、それはまあ一緒にしない
で。ちょっと待ってください。はいはい、ちょっと待って。すいません、お待たせしました。
あ、いえいえ。
大丈夫ですか。
はい。いいですよ、どうぞ。
はい、じゃあ、2位いきますね。
はい。
2位が、岡本美也子。
ん？岡本美也子。
これ皆さん知ってますよ。
夏木じゃなくて美也子ですね。
岡本美也子。
岡本美也子。岡本美也子ですね。
ひらがなで検索してください。
あ、ひらがなですか、
うん、ひらがなですか、
うん、
え、カタカナ、漢字じゃないですか、美也子は。
うん、おばさんが出てきたんだけど。
全部ひらがなで。
岡本美也子で検索すると、ゆうべお楽しみでしたねが出てくるんだけど。
そう。五郎さんです。
なんだ
なんだって。これね、僕がね、面白いかったっていうことで、そのドアラジに取り上げを言って、
はいはいはい、
つい最近ドアラジに取り上げたんですけど、
はいはいはい、
その時にピッチさんがやっぱ呼んで、面白かったのと、この五郎さんにキュンキュンしすぎて、こう、変な雰囲気になってしまったというか五郎さんがもうキュンキュンキュンキュン言うたけど、かわいいかわいいってずっと言ってるから、僕がねあんまり言えへんようになってしまってね、俺が先に見つけたのにという感じで
なんだ、僕その放送も聞いたんですけど、うん、僕思うのは、うん、こんなできた話ねえだろうっていう目線で見ちゃうんだけど、
うんう
ん、それもわかります
よ。どう思います？
いや、ありえへんのですけど、まあ漫画ですから、
まあ、まあまあドラマとか漫画とかありえないことの繰り返しなんだけど、うん、結構ありえないトップクラス言ってないですかこれ。
まあ設定はありえへんけど、
うん、
その中でそのいちいちね、発するセリフがやっぱちょっと可愛いんですよね。
絵も可愛いですね、う
ん。パウダーさんに対する、うん、その、ちょっとした嫉妬を見せたりとか。
うん、まあ、ありますね、
うん。ああいうところがね、やっぱり可愛いなっていう。これがね、最近、もう、まあ、あまりにもピチさんキュンキュンって言われてしまったから僕も言えへんようになったんやけど。うん、最近やっぱ読んでね、ちょっと心に残った、キャラクターやったんで。
ドラクエもしてますし、いう部分もありましてですね。
うん。これちょっとね、ドラクエしない人が聞いてたらわからないと思うんで、さっき説明すると、
うん。
ドラクエ10を題材にした漫画なんですけど、パウダーっていう男なのに女のキャラクターで、を作ってる人と、女なのにゴローっていう男のキャラクターを作ってる人がゲーム内で、お互いが男同士、お互いが女同士と思ってたので同居するっていう話になって、うん、でそこから同居しながらゲームを交えていろいろ話が進んでいて恋愛要素に進んでいくっていう、まあ、ドラクエ10を読んでなくても面白い漫画なんで、
うん、
うん、ぜひ読んでもらいたいんですけど。
うん
うん、
これ大体同居からあれですよね、もう不思議ですよね。
いや、まあ普通ね、相手が女やったとか、うん、相手が男やったって分かった時点で、すまないですけどね。
そうそうそう。そうそうそう。
まあまあ、それ、まあ、それは置いといたとしても、やっぱりね、こう、一緒に住み出したら、こう、うん、ギャルやと思ってたら、意外と、ギャルというよりも、女の子の可愛さがすごい前に出てきたと。
うん。
うん。いうところですね。
いや、このゲーマーの女子っていうだけでポイントめっちゃ高いですもんね。
それありますね。
あのね、でもね、俺ドラクエのオフ会とか結構行ったことあるんだけど、綺麗な人が多い。
ああ、わかります。
それ、ドラクエ10のそのオフ会は、綺麗な人が多いと思う。
10のいうことは他はあれなん
だ。他はそんなことないと思う。
いやでも、まあ、まあ、実際多いですよね、ドラッグ10やってる人は。
うん、綺麗だ。綺麗だ。あの、うん。あの、イメージとして、なんか、オタクっていう、不女子っていう感じではないような、普通のその、
あ
なんて、うん、その、五郎さんじゃないけど、その、うん、そういう人たちもいるよね。
うん。
あそれ聞くと、行きたいですね。
まあ、この話はね、ドアラジで、夕べはお楽しみでしたねっていう回がありますんで、聞いてない人は一回それ聞いてもらって、うん、いかに、ピッチカードさんが気持ち悪いこと言ってるかっていうのを。
キュンキュンキュンキュンって言ってるでしょ。
今日ね、その気持ち悪い押しやめてくださいよ。
じゃ あれでね、その、ゴーさんが呼んだことなかったけど、
ええ、
そんなに言うなら読んでみようと思って、読んだらまあ面白かったけど、
ええ、
ピッチさんがあまりにもキュンキュンって言いすぎて、ハードルが上がりすぎて、ええ、そこまで楽しめなかったっていうのもあったんで。
うん、あれもちょっと少年の心なくしとるわけですよ。う
ん、まあまあでもね、読んだことない人はね、読んでもらったらね、これはね、わかると思います。男なら特に。
うんうん、いいですね。
うんうんっていうところで、私の2位でして、
はい。
で、1位がですね、
はいはいはい。
葵わかな。
僕もこれ予想してましたよ。
そうまあ、読まれてるなと思ったけど、
実際あった補正ですよね、これ、ね。
そうですね。う
ん、まあな
んか、僕の愛理ちゃんと一緒じゃないですか。
うん、一緒にせんといてください。格が違いますよ、こっちは。朝ドラの主演ですからね。
いや、もうちょっと広島のスーパーアイドルですよ。
いやいやいや。もう、多分ね、この朝ドラが終わったらね、もう一気に。
まあ、行くでしょうね、うん。
売れると思いますわ。
うん。
うん。まあ、コメア88をね、聞いてない人に説明すると、私はコメアとして、朝ドラのね、お手伝いをすることになりまして、で、そこでちょっと実際に葵若菜さんと会えたっていう話を、うん、コメア88の方でやってますんで、ワロテンカっていう回ですけど、まあよかったらそっち聞いてもらったらわかると思いますんで、で、ん
これ、いや、この回からそっちの宣伝までするのがもう抜かりがないですね。
そこまで全部、僕の中で、プロットに入ってましたんで。
うん、僕も完全に予想はしてましたよ、実は。
まあ読まれてるなと思ったから、うん、まあここはもう一切話題には出さずに来ましたけど、うん。うん、まあでもね、これはリアルで見るとね、まあ元アイドルなんですよ。
で、やっぱ生は違いますね。
うん。本物はね、やっぱりちょっとちゃうなと。で、リハーサルでもおたんですけど、
うん、
本間の撮影の時は、カツラを被ってるんですけど、リハーサルの時は、地毛で、ショートカットなんですよ。
はいはいはい、はい。
まあまあ、ショートカットでね、化粧も薄かったんで、まあだいぶ幼くは見えたんですけど、そっからね、役の衣装を着て、カツラを被ったら、もうほんまにめちゃめちゃ綺麗になりまして、ああ、やっぱ芸能人ってすごいなと思いましたね。
でしょうね。オーラが、まあ。
うん、もうオーラが違うよね。
その、もう変な、青い若菜さん、まずそこまでそんなメジャーっていうか、なっちゃないじゃないですか。で、本当にそのメジャーの最前線行っとる人って、もうオーラが、ま、もっとすごいんですよね。
だろうね。
だろう、うん。オーラで言うと、その時に一緒に会った、鈴木京香さん。
はいはいはい。
ああ、やばそうだね。
オーラはすごいですよ。
戦闘能力53万ぐらいありそうだよね。もう、
そら芸能界生き抜いてきた人っていうのもほんまにすごいなと思いました
ね。うんうんうん、あの、街歩きよって鈴木京さんが歩きよって、お鈴木京じゃって声かけようっていうようなレベルじゃないんでしょうね。
ああ、もうそんなどころじゃないですよ、もう。もう、あの、廊下を歩いてるだけで周りがみんなピリッとしてますね。鈴木京香さん入られますっていう感じでこうみんなピリッとする
。うん、すごい現場に立ち会いましたね。
だから鈴木京香さんを目の前にしても青井若菜ちゃんがほんまに可愛かったです。
この子年若いよね。
まだ20歳ぐらいちゃいますかね。
二十歳でそのオーラですから、すごいですよね。ちょっと前まで高校生ですよ。
うん。うん、だから、朝ドラの主演するっていうことで、やっぱり、どんどん役が成長させていってるんじゃないですか。
プレッシャーとかも半端ないんでしょうね。
だから、相当しんどいと思いますよ、撮影を。朝ドラの撮影なんて。
ですね。
うん、半年間ずっと続くわけやから。はい。っていう、まあ、私の3位までなんですけど、うん、まあ、はい、時点として1人挙げるとしたら、
ええ、
長作ひろみさんですね。
っていうか、僕ら世代だと、うん、それはもう普通に、人気のあるというかね、ベタなところで、でもね、女の人、女性からわかんない、多分、男にしかわかんない色気っていうかね、うん、あれはね。
そうなんですかね。
僕あの、リボン時代から見てたんですよ。
うん、いやもちろん俺もそうですよ。うん、
で、あの、他の二人がちょっとあれだったじゃないですか。
そうそうそう。
その余計、まあ、可愛かったわけですけど。
うんうん、圧倒的にね、目立ってましたからね。うん、
でも、まあ、変な話で、また上から目線ですけど、生き延びたなっていう感じはありますよね。
いやいやいやいや、長作ひろみはこの子は絶対ずっと続くやろうと思いました、僕は。
ああ。うん、僕、アニさんみたいな、ちょっと目が細いじゃないですか。
はいはいはい。
僕、大きい目が好きなんですよ。
あー、なるほどね。
ただ、なんていうんですか、笑顔は好きですやっぱり。
うん。だから、リボン時代に、僕、ビデオ屋でバイトしてたんですけど、
はいはい、はい。
雑誌が置いてありまして、で、会員カード作るラミネートあるじゃないですか。
うん、
あの時に、その、リボンで3人映ってる中の、長作ひろみだけ切り取って、ラミネートして、財布に入れてましたもん。
気持ち悪っ。
あの、アイさん、だいぶ今気持ち悪い話しましたよ。
いや、これ
今、兄、好感度、バーン下がりました、今。
同じようなもんじゃないですか、僕と。
あれ、そうかな。
もう彼女扱いじゃないですか。
彼女扱い。
いやいや、まあバイトでね、こうラミネートが使えるっていうのがあったんでね。
あ、
うん、まあまあそうなんで、ちょっとまあ半分ギャグみたいな感じで作ったんやけど、う
ん、まあ、わかる、下敷きとかに走ってましたよね、そういうの。
あの、はい、長作ひろみさん、あの現代でいうと大島優子さんと結構系統一緒な系統の顔じゃないですか。
あ、系統で言うとそうかもしれないですね。
ああ、なるほど。
これすごい、あの、大島優子が出てきたときに、あ、長作ひろみの2世だってすっごい思ったから。
はいはいはい。僕でも、大島優子はそこまで響かなかったですね。
うん、ちょっと、あ、本当ですか。性格的にきつそうなとこもありますよね。うん、
そうですね。
うん、
うん。自己アピールが強いっていう感じがしますもん
ね。うん。
ああ。
僕、アニさんだったら高井真理子君が思ったんですけど、ちゃうんですね。
高井真美子はね、やっぱり、出てた時
代。あれ、レジェンドですか？
いや、時代が短すぎるじゃないですか。
あ、
うん、で、今見るとそこまでなんですよね。
まあ、それはわかります、う
ん。当時、おにゃんこクラブの中ではピカイチやったけど、やっぱり今見ると、やっぱね、桜井幸子や、その長作ひろみっていうのは今見ても圧倒的に可愛いなと思うんで、
うん、
その辺の差はありますね。
うん、